FX フライデー。このコーナーはセントラル端子 FX の提供でお送りいたします。
ここからはみずほ証券金融市場調査部チーフ為替ストラテジストの山本正文さんにお話を伺ってまいります。山本さんとお電話がつながっています。山本さん、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さて、年末に向かっていろいろなニュースが飛び交っておりますが、まあ、国内でも世界に向けた企業の動きですね。18日、今週にはホンダと日産自動車が経営統合に向けて協議を進めていることが分かりました。まあ、これ統合が実現すれば世界3位の巨大自動車グループが誕生するということで、日本国内には事実上これでトヨタ系列とホンダ系列の2つになったということなんですが、まあ地元では台湾の鴻海も日産系株、取得へということでルノーと協議しているなど、ちょっと国内のみならず世界に向けての統合のニュース、久しぶりに入ってきてますが、山本さん、どうご覧になられましたでしょうか。
そうですね、やっぱりこの自動車業界だけじゃないですけど、特に自動車業界ってその、EV 化だとか自動化だとか、かなり事業環境っていうのはものすごく変わってきていて、将来がすごく不透明だと、まあ、そういう中でやっぱりこの生き残りに向けてですね、合従連行みたいなものが、
はい、
今までちょっとあんまり、まあ、海外では結構あったんですけど、日本でもやっぱりついに来たなっていう感じになりましたね。でやっぱりまあこれでやっぱりこのなんていうか、生き残りのためっていうよりは本当にその、何か世界で一番になるみたいな感じのがですね、
はい、
もっと出てくるとですね、それであの、まあ日本株の活性化につながって、で、日本経済も良くなって、円も強くなるみたいな、
はい、
まあ、そんな感じになっていくと思うんですけれども、まあちょっとそんな感じの、まあ合併、まあ事業連合っていうんですかね、
はい、
になっていくといいなというふうには思いますね。
そうですね、それを期待したいところではありますよね。
はい。はい、
そのような中、まあ今後の、まあ経済、そして、日本アメリカの金融政策を占う上では、今週は大きなイベントがありました。日米の金融政策、決定を受けてこの結果どうご覧になられましたでしょうか。
はい、やっぱりアメリカですよね。 FOMC で、まあ、いわゆるタカ派的利下げと、まあ、いうのが行われてドル高になったと、まあ、いうことなんですけども、
はい、
やっぱりこの、まあ、利下げはですね、まあ、意外とその、まあ、織り込み済みで、まあ、淡々と行われた感じがあったんですけれども、やっぱりこの将来の利下げ幅ですよね。
はい、
まあ、これが、まあ、来年中で言うともう半分ということで、3.5% ぐらいまで下げる予定だったのが 4% までしか下げないみたいな形になりまして、
はい、
まあ、当面アメリカの金利は高止まるみたいな感じになったわけですよね。まあ、やっぱりアメリカの景気が強いので、もう利下げそんなに必要ないじゃないかと、やっぱりまあそういうようなところが、まあ、改めてフェドからも示されたというところだと思います。
はい、
で、まあ、ただそうですね、今後そのやっぱりトランプ大統領のですね、政策っていうのは本当にそのアメリカ経済に悪影響をもたらす面も結構あると思うんですよ。
はい、
でこれIMF のその世界経済見通しなんかでもですね、やっぱりこの通商政策を不透明化することによって、設備投資が抑制されてしまったり、
はい、
あとはそのアメリカへの移民流入、これ移民流入ってやっぱりアメリカの成長の源泉の一つだったんですけど、それがやっぱり減るんじゃないかとかですね、
はい、
結構マイナスの影響もあるので、その辺もやっぱり見ていくと、まあ、逆に言うとなんていうか、乗りしろが、利下げの乗りしろがあった方がいいっていうかですね、ちょっとそういう面もあったのかなっていう感じはしますね。
はい、まあ、今回2020年最後の FOMC でしたが、2020年末の予想、今回の利下げなしとした方4人もいらっしゃったということでしたね。
そうですね、そういう意味ではやっぱりこの、まあ、ひょっとしたら中立金利というのが、まあ、要はその景気を加速も減速もさせない金利水準というのが、
はい、
まあ、今までやっぱり、まあ、今回もじわじわ引き上げられて 3% というふうになりましたけれども、
はい、
実は 4% とかですね、もっと高いのかもしれないみたいなですね、そういう議論もやっぱり少しずつなんか内部では高まっているのかもしれないという感じがしましたね。
そうですね、まあ、これまでの歴史の中では全会一致っていうのが結構通常だったような気がしますけれども、どうなんでしょうかね。
そうですね、やっぱりこういうその、将来の経済がどうなるのかわからない、で、まあ、そういう中、そういう不透明化が強い中ではですね、やっぱりいろんな見方が出てきちゃうと思うんですよね。まあ、そういう意味では やっぱりその議長が割とかなりイニシアチブを取って、
はい、
まあ、この辺はちょっと結構政治的な影響も出てくるんじゃないかと思うんですけれども、やっぱりその議長のイニシアチブで結構決まってくるっていうところが意外と強くなってくるんじゃないかなっていうふうに思いますね。
はい、そのトランプリスクを考慮するという面では日銀にもそのような、あたりが見えてきましたよね。
そうですね、うん、まあ、今回に関しては、まあ12月から、1月かっていうふうにもう市場はかなりその次の利上げタイミングが固まっていた中で、観測記事がたくさん出たのでですね、
はい、
まあ、これはちょっと市場が、まあ、今回利上げを織り込みすぎてたのを、まあ、日銀がなだめようとしていると、まあ、そういう感じになったんで、まあ、利上げ見送り自体は想定予想通りではあったんですけれども、次の1月の会合でのですね、まあ、利上げについて、あんまり、なんていうか、強いトーンが出てこなかったっていうですね、その辺が、やっぱりちょっと失望感が結構広がったんだと思いますね。
はい、
で、まあ、トランプ大統領のですね、政策の不確実性が晴れることっていうのは、おそらく任期終了までないと思うんですよ。まあ、それを待ってたら何もできないっていうことなんですけども、それを持ち出してくる、まあ、ここ何回か持ち出してきてるんですけど、ってことは、まあ、ちょっと、まあ、利上げを見送る時のですね、方便という感じに私には聞こえます。
はい。その不確実性と付き合いながらということなんですが、そうしますと1月に利上げできるのかどうかということも、山本さん、現時点でははっきりわからないという状況ですね。
そうですね。要は現地を与えなかったっていうことだと思うんですね。
はい、
で、まあ、やっぱりまだ情報が足りないっていうのはやっぱりこの正直なところだと思うんですよね。上田総裁もおっしゃってる通り。
はい、
ですので、まあ、まあ、それを、まあ、待っていくっていうことなんですけど、これ3月に、まあ、完全な情報が出てくるわけですけれども、
はい、
まあ、そこまで待たなくても、多分1月の決定会合の段階では、ある程度、かなりの程度揃ってると思いますので、
はい、
そこで確信が持てるかどうかっていうところが次の焦点になると思います。
はい、そして足元では、為替ドル円、現在は1ドル157円50銭から51銭というところですけれども、日米の金融政策受けて、為替市場ではドル円が、円安に進みました。どうでしょうか、このあたりで円安の牽制があるかどうかというところも市場がささやき始めてますけれども、山本さん、どうご覧になってらっしゃいますか。
そうですね、やっぱりまあちょっと私も多分、先週の時点で 今週のレンジって上が155とかにしたような覚えがあるんですけれども、はい。それ以上に、もう、FOMC とかを迎える前に結構かなり近い水準まで来てしまってですね。かなりやっぱり、まあ、で、実際に、やっぱりこのアメリカも、まあ、高波的、で、日銀はハト波的っていう両方の材料が揃ったので、勢いがついたっていうところがあると思う。今の158円近い水準というのは、5月1日の介入の水準がちょうど158円に上がった後っていうところだったんで、
はい、
まあ、かなり近い水準だと、あとはその今の158円の水準っていうのは、ちょうど1年前の水準ですから、まあインフレを見る上で前年比どうなるかっていうところが重要なんですけども、143円からなので大体 10% ぐらい上がってる水準なんですよね。で、円安 10% 進んでるとやっぱりインフレには結構影響が出てくる水準にもなってきてますので、まあ、介入の可能性っていうのは高まってるんじゃないかなっていうふうに思います。で、逆にその円安牽制がもし今日ないとしたら、まあ、今晩から来週にかけてっていうのはもう160円試しちゃう、ちょっとそういうリスクが高まってるような局面にあると、そんな感じになってますね。
ドル円、そうしますと再び160円が視野に入ってきているということなんですね。
そうですね、
はい、先ほど8時30分に出てまいりました消費者物価指数ですが、全国の 2.7% の上昇となり、速報段階ですが11月3ヶ月ぶり伸び率が拡大しているという結果となりましたね。
そうですね。あと、いわゆるコアコア、もう少しですね、基調的な物価を示すものっていうのも、なんか着実にちょっと加速しているような感じがしますので。
7% 上昇ですね、はい。
そうですね。まあ、そういう意味でですね、まあ、オントラックというか、
はい、
まあ、利上げをしていかないと、この、まあ、インフレが収まって、 っていかない 2% 超でとどまってしまうリスクっていうのは高まっていると思いますので、
はい、
まあ、そういう意味では、まあ、この足元のその一時利上げ見送りによる円安もあるんですけども、やっぱりこれによる、まあ、物価上昇圧力もあるので、
はい、
次の利上げの可能性はかなり高まったっていうふうに見えるんじゃないかとは思います。
はい、それでは一旦ここで CM を挟んで引き続き山本さんにお話を伺います。セントラル端子 FX から今お聞きの皆さんに特別なキャンペーンのお知らせです。FX フライデーを聞いて口座を開設しようキャンペーンでは、条件を達成された方になんと3000円をキャッシュバックします。キャンペーンの条件は2つ。まずは期間中に専用ページから口座開設申し込みボタンを押して、移動先のページで取引の動機にラジオ CM を選択して口座を開設。次に口座開設月の翌月末までに1000通貨以上の取引を行うこと。この2つの条件をクリアすれば3000円がキャッシュバックされます。口座のお申し込み専用ページは FX フライデー番組サイトのバナーからアクセスできます。さらにお得なセントラル端子 FX デビュープログラムの条件も達成すればさらに2000円、合計5000円を受け取れます。ぜひこの機会をお見逃しなく。FX は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。セントラル端子 FX 株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第278号。引き続き山本さんにお話を伺ってまいります。足元の為替市場では FOMC 高派でした。そしてハト派日銀を受けて円が全面安となった展開なんですが、続いて金利動向について伺っていきたいと思います。昨日アメリカでは10年債の利回りが 4.56% と一時7ヶ月ぶりの高水準をつけております。この金利動向についてはどう見ておけばよろしいでしょうか。
そうですね、やっぱりまあ、アメリカの景気は強いで、利下げはそんなにない。で、あとは、将来的なですね、トランプ氏の政策によるインフレ圧力が高いっていうのを、やっぱりちょっと反映した感じがあるんですけれども、ちょっとそれに加えてですね、やっぱりこの足元、債務上限の問題が出てきていて、で、つなぎ予算、これ確か今日が期限だったと思うんですけれども、まあ、これ通らなければ、一部政府閉鎖とかっていう話になるんですけども、
はい、
まあ、それに絡んでトランプ大統領が、次期大統領がですね、もう債務上限撤廃しちゃったらいいんじゃないかと、うん、まあ、いうような発言とかもされていて、これは私も同意するんですけれども、もう毎回ね、上限どうするとかっていうので議論しなきゃいけなくてっていうのがあるんで、はい、それもちょっとやっぱり、まあ、もうなんていうか、もしそれが上限がなくなったら、規律が失われちゃうんじゃないかみたいなところもちょっと影響してるのかなっていう感じはしますね。
そうですね。これどうなんでしょうか。期限までに予算が成立しないとなりました政府機関の一部閉鎖につながる可能性ということも見ておいた方がよろしいんでしょうか。
はい。まあ、そうですね。で、基本的には、ただこの一部の政府閉鎖とかっていうことになってもですね、まあ、アメリカの GDP とかに対する影響っていうのはそんなに大きくない。で、この政府閉鎖も永遠に続くわけではないとかですね、まあ、そういうちょっとなんていうか過去の経験がありますので、
はい、
まあ、あんまりその市場もですね、なんていうか敏感には反応してない感じはあるんですけれども、
はい、
はい、ただやっぱり金利水準がかなり上昇してくるっていうことは、やっぱりそのアメリカ経済にとってもやっぱりじわじわとやっぱり悪影響が出てくる感じにもなりますし、
はい、
で、実際株も結構下がってきてますんでね、まあ、特に昨日、一昨日ですか、の FOMC 受けてっていうのはあるんですけども、
はい、
まあ、そういった意味でちょっとなんていうかいいところを反映した面はあるんですけども、ちょっと行き過ぎなところに来てるのかなっていう感じはしています。
はい。そして金融政策の影響を受けやすい2年債の利回りが 4.32% で終えていますが、こちらも財政悪化懸念で利回り曲線の傾きがスティープ化するということを見込んで長期債売り短期債を買う動きが強まっていたようなんですが、こちらはどうなんでしょうか。
そうですね、やっぱりこの2年金利の方は、政策金利とかなり連動してというか、
はい、
動くものだと思うんですよね。で、今まだ政策金利が 4.5% 上限ですから、うん、まあ、そこまでは上昇する余地がある。ただ逆に言うとそれ以上大きくはですね上昇しないという感じがありますね。
はい、
はい。
さて続いてですが、ここ1週間の主なイベント注目された点についても伺っていきたいと思います。いかがでしょうか。
はい。 そうですね、この日米が一番大きかったんですけども、
金融政策は他国もありましたね。
そうなんですね、まあ、特にやっぱりちょっとマイナーなんですけど、スウェーデンがちょっと気になったというところがあって、利下げして、こちらもクローナー、通貨が上がったんですけれども、要は、その利下げがそろそろ終わるんじゃないかっていう話になったんですね。
はい、
今もう 2.5% まで下げたんですけど、将来の政策金利パスみたいなの出してるんですけど、2.25 までなんですよね。あと1回で終わりっていう感じになってですね。
はい、
で、これ先週も確かお話した、カナダもですね、政策金利が 3.25% と、中銀が指数化している中立金利の上限に達した感じになっていまして、はい、やっぱりその一部の国でも利下げが終わったっていう感じになってきてるんですよね。はい、で、これってそうですね、やっぱりこの、前によってはもう、円高圧力一服っていうふうに見ることもできるんですけれども、一方でその他の利下げが遅れている国、例えばアメリカとかイギリスとかっていうのが、今後ですね、他の国に遅れて利下げをしていく。
はい、
そうすると、ドルがやっぱりこの、なんていうか、今はちょっと利下げが遅れたので強いんですけども、
はい、
逆にその後になってくると、利下げによって弱くなってくるっていう、そういう面が、来年中はですね、出てくるのかなっていうふうに思っています。
はい。イギリス中銀も政策金利維持2会合ぶりでインフレに対応ということでしたね。
そうですね。BOE も、アメリカと同じように、どうも、今後ちょっと半年に1回ぐらいの利下げしか織り込まれてない感じになってきてるんですけども、
はい、
で、今回据え置き予想だったのが、3人もちょっと利下げ主張があったんで、ちょっとハタハタ人取られましたね。
はい。ポンドの動きはいかがでしょうか。
そうですね。基本的にはちょっと、堅調が続いている感じですけれども、やっぱりこの利下げが非常にゆっくりだっていうところが効いてると思うんですけれども、
はい、
そうですね。対ドル相場で言うと結構横ばいになるんで、ポンド円はドル円と同じような動きになるんじゃないかなっていうふうには思っています。
はい、さて、来週に向けてどの点に注目されていらっしゃいますか？
はい。来週はもうクリスマスが近くなってですね。
はい。
これまで今年かなり大きな動きがありましたんで、結構儲けた方もいるんじゃないかと思いますが、
はい、
特に、欧米なんかだと、そのクリスマスに向けて、もう取引をやらないっていう風になって、全く相場が動かなくなるか、あるいはその今までのトレンドも、続いちゃってですね、特にちょっと材料も比較的少ないので、トレンドが続く、あるいは、もう今までのそのポジションをですね、巻き戻すのでトレンドが逆転していくっていうですね、
はい、
ちょっとどの可能性も考えられてですね、非常にちょっと難しいなっていう感じはしていますが、ちょっと幅は大きくなるかなっていう感じはしています。
ちょっと身構えておきたいですね。それでは、この先1週間のドル円の予想レンジ、はい、通貨の注目点お願いします。
はい、ドル円はですね、やっぱり155円から160円ぐらいで見ておかないといけないのかなというふうに思っています。
はい、
で、上値目処はもう7月3日の161円95銭と、いうことです。で、ドル主導の動きなので、ちょっとクロス円がですね、方向感がないかなっていう感じはしています。
中ではどうでしょうか？
そうですね、ユーロ円で、そうですね、中で言うと、ゴールド円がちょっとですね、雲の下に位置してて重いなっていう感じなんですけども、
はい、
逆にメキシコペソ円なんかは雲を上抜けしてて、意外と底堅いなっていう感じがあります、
はい、
そういう若干のですね、ちょっとニュアンスの違いは黒線の中でもありますね。
はい、よくわかりました。山本さん、今週もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
番組では山本さんへのご質問をお待ちしております。どんなご質問でも結構です。番組ホームページにお気軽にお寄せください。みずほ証券金融市場調査部チーフ為替ストラテジストの山本正文さんにここまでお話を伺いました。 FX フライデー、このコーナーはセントラル端子 FX の提供でお送りいたしました。
投資 FX、 皆さん外貨を持ちたいと思ったことはないですか？ FX は難しいというイメージがあるかもしれませんが、 FX 取引では銀行などで外貨を預金した場合とほぼ同じように運用することもできます。しかも外貨に投資するためのコストはずっと安くなります。 セントラル端子 FX は金融市場で100年以上の歴史を持つセントラル端子グループの一員で、日本格付け研究所の長期発行体格付けも取得しています。 FX を利用して外貨に投資するなら、ぜひセントラル端子 FX で。 FX は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。セントラル端子 FX 株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長、金商第278号。